福音の内容と動機についてメッセージします。私たちの福音の内容と動機がありますね。使徒行伝一章一節から十二節を見てみると、私たちは福音をどこに伝えるかというと、現場に伝えなければいけません。ですから現場を置いて祈ると、祈ることがとても大事ですね。伝道をしなかったとしても、皆さん現場を置いて祈りはするべきです。皆さん地域を置いてずっと祈るべきです。神様が用意された人が誰かっていうのをずっとこうやって握って祈らなければいけません。ずっと祈りの中にいなければいけないです。それが救われた神様の子供というものですね。皆さんがずっと現場でどのように福音伝えようかなと、現場を置いて祈ることが大事です。イエス様の時代の当時もパリサイ人によるもですね、このイエス様の当時、この福音の始まりっていうのをとても重要に見ていました。いつもイエス様は現場に行くときには一人では行きませんでした。多くの弟子たちと行きましたけれども、その、まあ、後ろについていく、ついていく群れっていうのが3000人から5000人ほど、まあ、すごい人たちが、人の量の人たちがついていって、病気も治ったりとか、すべてのこの弱い部分が癒されて、本当にこの医学では解決できないような、そのような病も癒されていたので、そのような噂、あんな噂を通して、多くの人がイエス様のところにやってきて、イエス様にさえ会えば、すべてのことは終わるっていうふうに思ったわけです。だからついていたんですね。ですが、それをもう見たらなかった人たちがいたんです。パリサイ人たちです。書記官、聖書に、本部に学者って書いてあります。書記官、宗教人。どうやってでも、この人たちどうしたんでしょうか。なぜ、イエス様はかわいそうな人に行って、福音を伝えて、魂を生かして、肉親の病気を癒して、すべての生活を回復して、すべてやったのに、なぜそれを恨んで死としたパリサイ人がいたのでしょうか。信仰生活自体が最初から間違ってたんですね。結局は福音の内容のない信仰生活をしていたので、律法に捕まってしまいました。そうするといつもメシア思想だけを持っています。そのメシアがキリストとして来て、十字架の上で全てのことを終わらせるということを考えもしなかったわけです。ですから自分たちが考えもしなかったあのペテロが、ちっちゃい男の子が育ったの、自分がイエスだって言って、わーってメシアが来たっていうふうに周りが言って、あんな奇跡はこんな奇跡を起こすもんですよ。この人たちが危機感を覚え始めたわけです。そしてイエス様を殺して、またイエス様を信じる人を捕まえて殺して迫害して、このようなことが起こったわけですね。そして私たちは、この人たちの、パリサイ人たち、ユダヤ人たちが何を見れなければいけないというと、この隠されたもの、これを見なければいけません。隠されたこの裏側を見なければいけません。隠された裏側を見れないと、この人たちに福音は伝えられないですね。今教会が何人集まっているか、大きいかちっちゃいかっていう問題じゃないんです。教会は福音だけ語らなければいけません。教会は福音だけを伝えなければいけません。それが教会ですから。ですがこのパリサイ人たちはその当時とてもこの政治的な力を持っていたんですね。権力を持っていたんです。この人たちはユダヤ人というそれに捕まっています。選民っていう選ばれた民というのに捕まっていますね。また立法思想に捕まっています。ですから結局はその宗教的権力がものすごかったんですね。こういうこれらのものに捕まっていました。 ですが、この人たちの隠された裏側を見てみると、この、ね、表側はキラキラとかで権力もあるように見えるし、すごい力があるように見えるし、その力を持って本当にイエス様信じてる人を捕まえて殺して裁きをして、牢屋に閉じ込めて、外側はとても力のある人のように見えるわけですが、隠された裏側ではどうしていますか。今イスラエルの国がローマの属国になってしまっているのです。この属国になってしまって、本当に自分たちが神様信じている人であるのに、もう国が属国になってから自分たちの権威をこうやって振り回すというか、ご飯も食べずに涙を流して、その国の回復のために本当にもがかなければいけないところです。ですが、外側は権力を持って自分たち生きてるよみたいな感じで、イエス様を信じている人を捕まえて殺して、イエス様を捕まえて殺して迫害して、このようなことが起きたわけです。皆さん、今日これが今日の教会の姿かもしれません。私たち救われて、解放されて、私たちがそれは全ての問題解決されて、本当に証人ではあるんですけど、証人の生活を過ごさずに、ずっと私一人が救われたことで満足をしている。なんですけれども、教会生活全てやればやるほど全て解けていかなきゃいけないんですけど、隠された裏側を少し見てみますと、とても大変な姿が見受けられます。苦しみと困難を抱えて生きています。あたかもパリサイ人のような、そのような生活をしているときがとても多いです。この中で、このパリサイ人の中で、ヨハネの福音書3章1節から15節見てみますと、ニコデモという人が出てきます。律法学者ですね。この方、この人は夜に静かにイエス様のところにやってきました。このように質問します。先生、私がどうすれば救われるんですか。どうすれば天国に行けるんですか。皆さん、他の人はすごいこう自分の宗教的権力を持って人々を迫害して殺して、もういろんなことをやってるんですけれども、とても真実なパリサイ人がニコデモだったわけです。この人はですね、人々が宗教生活じゃダメなんですよね。何でしょうか。自分の中に入っている真心、真実を持ってイエス様にやってきて、この真実を言わなければいけません。人々は外側だけずっと見せようとするわけです。福音はそのようなものではありません。イエス様を信じるというのはそのようなことではないのです。福音は光です。福音は命です。福音は入ったらこう光なんです。暗闇は逃げていくしかないし、福音ですから、私のどのような隠れている問題であったとしても全部回復して癒されることができるわけです。それが誠の福音です。ですが、パリサイ人はそうではないわけです。この人たちの姿はまあこうでした。その最中、ニコデモという人がとても真実な心を持って夜イエス様に来て、私はどうやったら救われますか、私はどうやったら天国に行けますか。その時イエス様は答えをしましたか。水と聖霊によって生まれ変わらないと神の国を見ることもできないし、入ることもできない。そこに生まれ変わりに関することを言ったんですけども、この律法を持ってしたはこの生まれ変わることは何なのか分かりません。そんなに一生懸命聖書を見たとしても、このように福音を逃した人がとても多い。もう教会通っている人でも福音を逃して教会通っている人がとても多いということです。今日皆さんはいつも福音を聞いているから、皆さんは福音で光で命になっていることを信じます。そしたら皆さん回復させなければいけない。霊的に回復させなければいけないです。全ての生活を回復させなければいけない。そして今日私たちが、これが今日の生徒の姿 かもしれません。救いの確信、救いの内容、救いの方法、すべてのものを知っていてイエス様を信じなきゃいけないです。教会だけ通っている人がいるわけです。ニコデモのような。ですから私たちは本当に水と聖霊によって生まれ変わるというのは、イエス・キリストが私の中で私の人生の主人として、私の人生の全ての問題の解決者として来ているということなんですね。それが救いと言います。今日私たちはイエス様が私たちのうちに本当に共におられるか、それを信じるのが救いですね。聖霊が本当に私のうちにおられるか、それを信じるのが救いです。今日私たちがこの確信を持って勝利し、勝利してください。使徒行伝1章6節から7節、
神の国のことを言って、
神の国のことを言って神の国のことを言ってるんですけれども、
イエス様、
イスラエルの国が回復されるのはいつですかと。その時イエス様が、あなた方のしたことではない、ただ聖霊があなた方に望まれる時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てにまで私の証人となるであろう。言いました。弟子たちでさえもイエス様の質、イエス様に対して間違った質問をしています。今イスラエルが属国になっているので、いつこの国が解放されるんですかという肉親的な質問をしましたね。皆さん、肉親的な解放される以前に私たちはサタンに、このサタンの背景、運命の背景、罪の背景、霊的な背景から先に解放されなければいけない。そうですね、皆さん、霊的なことから先に解放されなきゃいけないんですけども、弟子たちでさえも霊的なことは言わないで、この国が属国になっているのにいつ解放されるんですかというふうに聞きます。ずっと福音をどうやって理解しますか。肉親的な生活の方法で理解をしますね。ですから私たちはこのような霊的な背景を分かって現場を生かさなきゃいけない。このような秘密を分からないで教会通っている人がとても多いわけです。そして皆さんは、まあ、誰それ長老さんが失敗して罪を犯して、それをこうなんか言い訳にしてこう教会に来なかったりする人もいます。試み受けてカットを着て教会から離れる人が多いです。牧師がなんであんなんだんだ、
い
や、イエス様信じるのがなんであんな手たらくだ。みんな肉親的なことを見ます。そうですね、違います。皆さん、肉親の解放以前に霊的解放から受けなければいけません。霊的秘密を分からなきゃいけません。ですから神様が神の国のことをまず言ったわけです。使徒行伝4章1節から12節、今日の本文ですね。使徒ペテロが福音を伝えていて足苗を起こした立てたという実験を通して、パリサイ人、書記官、ユダヤ人たちがですね、イエス様のことを言う、イエスのことを言って足苗の人たちが今キリストのことを言ったっていう理由で牢屋に捕まえました。そしてペテロを殺そうと、まあ、定めていましたね。そうして裁判をしたわけです。皆さん、この人たちのパリサイ人たち、宗教者たちがどれだけ悪どいかというのをちょっと見てみましょう。私たちはイエス様を信じなくても、まあ、そのかわいそうな人を助けるというのが正常でしょ。だとしたら、一生涯の間生まれてからこの足苗の人、苦しんでいて生活していた人を立って歩き出せた、歩かせたわけですよね。それを見たら、誰が言っても奇跡だなって言って拍手を打つべきでしょう。この人たちには拍手が、この人たちから拍手が出てこない。誰の名前で、あの足苗が立ったかっていうのが質問でした。どれほどこの思想っていうのが間違ってるんでしょうか。どれだけ信仰がないのでしょうか。誰の名前で立ったと言って。 そうやって、まあ、足並みの人立てておいて、使徒ペテロを立てて裁判を起こしたわけです。誰の名前でこうやって立てたんだというふうに。皆さん、福音なしで教会通って立法に捕まって信仰生活ずっとやってると未信者より悪くなります。もっと悪くなります。どれだけ悪いのでしょうか。ですからイエス様を信じる人が堕落したらものすごい悪くなります。未信者よりもっと悪くなります。皆さん、多くの宗教を使えている人よりもっと悪くなります。どれだけ悪くなるでしょうか。ですから聖書では皆さん、こう良くなったら、そしてまあ心が空いたら悪霊が7匹入ります。だからもっと悪くなります。だから完全に悪霊に仕えた人になってしまいます。どれだけ悪くなるでしょうか。じゃないですか。全然わからない人も、まあ、足ないの人を見たら、まあ、その中で立ち上がったわけですね。そしたらまあ拍手って祝ったわけ。でもそれができないんですよ。誰の名前でっていう裁判に引っかかったわけですけれども、多くの民衆たちが立ち上がったわけですね。この民衆の中でもこの政治家たちはびくともできません。ですから、もう二度とキリストのこと言うなっていうふうに言って、まあ、その話しますね。これくらい悪いわけです。このような現場を分かって福音伝えなきゃいけません。皆さんが教会に通っていても、教会を通うことではなく、本当にキリストを信じなければいけないのです。救われた内容を持って信仰生活するのですね。このような祝福を味わってください。使徒行伝4章。そうですね。使徒行伝4章11節から12節。また見てみると、その時4章12節。ペトロがこう言いました。天下の人間に救いを与えうるなというのは、他にあなた方に与えられていない。ペテロは完全にその死の前で、その危機の前で、唯一性の信仰を告白したんですね。ただ救われる道は他の名前じゃない。ただキリストの名前だけが救われる。使徒行伝5章を、8章ですね。8章を1節から3節を見てみると、初代教会ですね。このパリサイ教会がどれだけキリスト人を迫害するかというと、完全にイエス様を信じる人を捕まえて殺すチームを作ってしまったくらいです。チームを作りました。そして専門的にイエス様を信じる人を捕まえて殺す人を組織を作りました。その人物の中で使徒行伝9章1節から15節を見ると、サウロと呼ばれる。サウロがダマスコの城の方でイエス様に会って変化してパウロに名前変わりました。それだけじゃなくてですね、さあ17章1節から9節見てみると、完全に今もうイエス様信じる人みんなこう捕まえるヤクザを動員しました。ヤクザの組織があったわけですね。このような組織誰が立てたでしょう。パリサイ人が立てたんです。ユダヤ人が立てたんです。福音知らないで通う、そのような宗教人が立つんです。このような人たちがどれだけこのイエス様を信じる人、この歯ぎしりをして、こういうような迫害が起こったわけですね。12章1節から25節を見ると、王権を動員して、王を動員して、政治を動員して、本当に動員をしてですね、どうやってでもこの福音を防ごうということで。でこのような初代教会の生徒たち、このような現場の中で初代教会は福音を伝えたわけです。ですから私たちは、このような中で誰を使いますか。マタイ16章13節から20節。何でしょうか。キリスト、このキリスト人、確かキリストだけ使います。このような背景の中で、今日、私たちが、その時イエス様が、そしたらあなた方は私のことを何て言うんだ、 本日この質問というのは、
この
パリサイ人たち、ユダヤ人たち、宗教人たちに一番必要な質問でした。あの人たちが私のことを何て言ってるんだ？あなた方は私のことを何て言ってるんだ？イエス様を信じる生徒に一番必要な質問です。あなたは私のことを何て言うんだ？言い換えると、あなたの信仰の色は何の信仰の色を持って信仰生活をしているのか？その質問です。その時ペテロが言いました。主は生ける神の御子キリストですというふうに言います。その時イエス様がその岩の上に私の教会を建てて、黄泉の力、地獄の権威があなたに打ち勝てないであろう、天国の鍵をあなた方に与えると、キリストの祈りの答えに答えられる鍵を全部与える。私たちが全てのことを下ろして揺れない信仰を持ってください。皆さんの信仰はキリストの上に立たなきゃいけません。権力でもありません。地位でもありません。何の肌なんか役割もありません。パリサイ人の関心は全部そこにあります。初代教会のなんか集まっ て人々が来てタラパシにわーって入ってくるから、それを防ごうとしたわけですよ。それを防ぐためにどれだけ迫害したのでしょうか。ですからイエス様が交渉外の間、私のために迫害を受ける人は幸いだと言いました。天国はその人たちのもんだと、幸いがあるというふうに言いました。私たちは今日揺れない信仰を持つべきです。皆さんが教会ですから、この麻布教会の建物は教会堂であって、皆さん自身が教会です。皆さんが揺れちゃいけません。キリストの上に皆さんの信仰を立てなきゃいけません。そうすれば暗闇が皆さんに勝てません。サタンが皆さんに勝てない。地獄の背景が皆さんに勝てない。すべての心配、悩み、全部捨てて、神様、お前何すればいいですか？祈ればいいです。祈りに応えられる祝福を全部受け取りましたから。あなたが血で結んだら天でも結ばれるし、あなたが血で解いたら天でも解かれるであろうと言いました。私たちの本日の考えというのがとても大事なんです。祈りをたくさんすることが大事であります。皆さん、考えを変えることがもっと大事です。皆さん、聖書勉強を一生懸命することが大事ですって考え変えること。何で？神様の御言葉で、神様の契約で変えること、神様の計画で変えること。ずっと考えを変えていけば、その答えというのはもっと早いです。このような祝福を味わってください。岩の上に私の教会を立てる。黄泉の力が、地獄の権威があなたに打ち勝てない。皆さんにものすごい祝福を与えられたんです。ですが私たちはなんで心配が来ますか？なんで悩みますか？なんでいつもこの人たちみたいに私の霊的状態を変えないで、ずっと環境の問題を変えようとするからそうなんですね。それが騙されることです。こういう人たちは外側だけうまくやることを願います。内側は全部属国、7回災いが来て、実際が散らされて、国を失って、こう、詳細してなくなって、あんな戦争、こんな戦争起きたんですけど、自分の位置がパリサイ人の権力をこうやって持ってるわけですね。本当に弟子たちもこのような影響を受けちゃって、イスラエル国がいつ解放されますか？その質問をしますね。その時イエス様が言いました。あなた方が知ったことではない。ただ聖霊があなた方に望まれる時。いやいやいや。今国が属国になって、私が聖霊を受けることと何が関係あるんですか？属国になったけども、その属国が打ち勝てる力が霊的な力だってことなんです。そうですね。だから、ただ聖霊があなたに下るときに、今日皆さん、あんな問題、こんな問題、あんな心配、こんな悩みありますけども、何で解決されるんでしょうか？誰かが助けるべきですか？もっと一生懸命力を出すべきですか？違いますよね。 霊的な力を得ればいいです。神様の働きを
見ればいいです。
神様の能力を見ればいいです。それを先に体験しなさいということです。新しい力を体験しなさいということです。いつも地でできないこと、それで気づけで成果しない。いつも神様が与えた力を体験しなさい。新しい力を持ちなさい。それが聖霊充満です。皆さん、この今の力じゃダメです。本当に神様が与える力がなければいけません。それが聖霊充満です。このような答えを味わってください。そして17章1節から9節、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ3人を連れて山に登った。12弟子の中でも神様が、このイエス様が3人の弟子をですね、その12人の中から3人を選んで呼んできました。この人たちは本当のマナ弟子、こう純粋、本当に弟子ですね。連れてきて何をしますか。何でしょう、本当にキリストという告白した人を連れてきたわけですね。使徒のとこ、またいです。こう連れてきて変化の変貌の山に登りました。この変貌の山がとても華麗で良かったわけですね。ペテロが何と言いますか。ここに家をですね、3つ建てましょう。家を3軒建てましょう。皆さん、一軒家を建てるのにいくらかかります？
まあ、
建ってるの、ね、買うのは3000万から5000万、ちょっと大きいのは7000万から1億くらいするでしょうか。ペトロは今何と言っていますか？ね、職業もイエス様ついててから職業ないです、ね、昔は魚でも捕まえてたけど、魚も捕まえられない。ただイエス様についていっているだけ。イエス様についていって月給出ますか？何が出ますか？ただついていくんですよ。ですが、どれだけこの変貌の山で、すごい華麗だからとても良くてですね、ここで家を3軒建てましょうとお金がない分際で言うわけです。もうあぶくですね、泡、バブルがこう。本当にこう家を3軒建てましょう。一つは何のため、誰のため、王政のために建てましょう。一つは誰のために、エリアのために建てます。
エリア。
エリアです。
一
つ、意見は何です？イエス様のために建てましょう。この家を3軒建てましょう。今、主は生ける神の御子キリストですというふうに告白をしておいて、まだ何が残ってますか？まだ、ペテロの頭の中には、モーセの律法が残ってるわけです。そうですね。律法がまだ残ってるわけですね。
エリア。
皆さん、神秘主義。神秘がまだ残ってるわけです。旧約の代表でしたからね。それでも、ね、最後、ね、イエス様のためにも立てましょう。福音はまだまだありますね。ちょっとね、福音はちょっとあります。皆さん、既存信者たち、いつもここに陥っています。この姿、この考えが離れないんですね。瞬間瞬間はみ出ます。いつもそれを見てきて聞いてきたんです。それを学んできたんです。そうやって信仰生活をしてきたんです。それが体験されています。ですから絶対にただキリストにはなれないです。ただって言っても自分の立場とか環境が来ると立法に変わってしまう。またどこに戻りますか？神秘に戻ります。
あ
れ、あら、無条件祈らなきゃな。神様の前で祈って答え受けなきゃなっていうふうになります。ちょっとこの福音がこんがらがってます。大体こんな感じです。ですからイエス様がこの告白した人を連れてきて、そういう理由で変貌の山に連れてたわけです。この深いところを癒すため、今日私たちはこの 深いところが癒されるように願います。その時ですね、何でしょうか。モーセも消えて、エリアも消えて、ただイエス様だけが残った。今日イエス様が私たちこの 変化が必要なんです。皆さん、これ全部持ってね、いいものに見えるけれども、よくありません。皆さん、信仰生活によってとてつもない邪魔になります、それが。私たちは何が生かされる、何が消えるべきですか？律法が消えるべきです。何が消えるべきですか？神秘っ気が消えなきゃいけないです。そうですね。神秘っ気が、律法の気が消えなきゃいけない。何だけ残りましたか？福音だけが残った。福音だけ、イエス様だけが残った。さあ、このように変化しました？さあ、このものすごい告白と一緒に、私の霊的な状態がこれからはキリストしかないというふうに変化されました。でも見てみましょう。ですが、4番目です。この人たちに17章24から24、変貌の山に登っておいてきたのに、家に帰ってきたらすぐこう困難がやってきました。皆さん礼拝がよく捧げてきたのに、家帰ってきたらもうすぐ困難が来た。こんな時どうしましょう。ペトロに来た困難は、イエス様ついていくって言って、金お金全部捨てて、船は兄弟に任せて、そして、ね、もう一文なしにイエス様についていきました。イエス様についていて多くの奇跡を起こして、そして人々がついてきてっていうふうにしたから、それも私も知らないうちに、私お金なくても大丈夫っていうふうに言ってついてきました。一生懸命、イエス様すごい奇跡を起こす方だよ、この方隣にいれば、で、まあ自分誰が一番かって言って、ね、お互い弟子たちが争いました。いくらこんな告白して変貌の山にまで登って変化したっていうふうに思っても、本当の変化がどこで起きてないか、自分の家に帰った時変化が起きてない。今税金の問題に引っかかって、お金がないです。でお金があれば税金払えるんですよ。税金 ね、あの税金払うとこ行ったんだけども、税務署来たんだけども、僕払うお金がない。その時イエス様なんて言いました？あんた、あの魚捕まえて、あのサンガリオンを払いますね。さあ、ここにペテロがとてつもない答えを受け始めます。何にもないのに、本当に困難が来たのに、ペテロがものすごい答えというのをここで受けるわけです。ここでものすごいものを体験しました。皆さん、信仰というのは私の考え通りにはなりません。皆さんの信仰は、神様がキリスト、聖霊、私たちのうちにおられるので、その方たちの、その方の導きを受けなければいけません。その方の御言葉についていかなければいけません。環境、イエス様を信じても環境の困難がどれだけ多いでしょうか。現実の問題がどれだけ多いでしょうか。衣食住の問題が多いし、税金が払えないように、それくらい、どれだけ経済的に大変で、生活が大変で、このような問題がどれだけ多く来るのでしょうか。ですが、ペテロはこの中でものすごい祝福を受け始めます。何が確認されますか？キリストが合ってるなという、岩の上、あんな問題が来ても揺れない信仰、これを確認したわけです。暗闇の勢力がどれだけ働いても、黄泉の権威が勝てないということを確認したんです。そうですね。ペテロは、ないものを持って神様の前で、本当にイエス様の前で、イエス様何よって祈ったわけです。ものすごい答えが始まったわけです。皆さん、これらを体験できる時ごとに何が体験できますか？モーセ、ああ、律法、うん、必要ないな。あ、無条件祈りでやいってもんじゃないな。神秘学。だからただキリストだけが残るんだなっていうことが答えになります。この答えが出てこそ本当の答えが始まります。いや、それでもさ、人間だから、ね、食べていかなきゃいけないでしょ。あんな方法、こんな方法しなきゃいけないでしょって、私の方法また使い始めます。神様はこのペテロを通して世界福音化をしようと、すでにその決定をして呼ばれたの。だからこうイエス様ずっと福音の話をされました。私たちは今日 この世の中のその多くの話を聞いてもそれでは答えになりません。解決するように見えてされません。何について言わなきゃいけないですか。神様の御言葉、神様が私を呼んで私を通してすることがあるというのです。その仕事をするために私を準備しているんですね。私たちはこのようなものすごい秘密を探して味わうことを願います。さあ、このことが始まってから何でしょうか。ものすごいですね。イエス様が
そ
変化の山に登って、ただキリストだけ、現実の問題が多くの経済の問題ですけれども、だから、本当に岩の上に立った信仰か、ただキリストを確認するものすごい答えが始まって、これが始まった瞬間、イエス様の口から出てきたメッセージが、私が十字架にかかるよ、十字架という言葉をこの時から使い始めたんですね。皆さん、イエス様が私が十字架にかかる、死ぬ、十字架という言葉を、また一般人にもこうやって言うと、なんて言ったかというと、あなたは私についてくるんだったら、あなたの十字架を背負ってください。あなたの困難、苦しみ、あなたの痛みを持って私についてきなさい。だから十字架で、皆さん、この十字架の意味を本当に悟るためにこの確信が来るんです。十字架の意味を悟れなければ、このパリサイ人と同じなんです。十字架の意味を知らなければいけません。十字架の上でイエス様は何をしましたか。十字架の上でイエス様は私たちに全ての問題を解決してくださいました。それが十字架の意味なんですね。全ての問題を解決しました。今日、私たちの根本問題を解決したんです。根本。結果じゃないです。根本を解決しました。皆さん、十字架でイエス様は、私たちの罪過を背負われました。なぜかというと、罪の結果は死ですから。ですから結局死ぬわけです。霊的に、肉親的に死んでしまうでしょう。ですけれども、イエス様を信じた瞬間に死から命に移っているんですね。今日、このイエス様は十字架の上でこの罪を解決したんです。私たちが死ぬべきなのに、死んで当然なのに、私たちのその罪を全部背負われる。それが十字架の意味です。この十字架では、私たちが受けるべき全ての呪いと災いの問題を解決しました。本当に解決しました。地獄の権威を解決しました。完全に解決しました。皆さん、お金がたくさん、お金持ちの人が、まあ、借金が多いから、まあ、お金持ちの人がです、ね、やってきて、お前の借金全部払ってあげるよっていうふうに払いましたね。そしたら私は借金を払わなきゃいけないですか、払わなくていいですか。代わりに払ってくれたんで、借金を払わなくていいわけです。私たちの全ての呪い、災いの問題を、それを解決するためにイエス様がですね、それを代わりに払って
くれました
。ですからパウロはこう告白します。パウロも負債があるんです。何の負債があるんです。愛、イエス様のキリストの死、それ以外の負債、借金ではないと。皆さん、この十字架の意味確信するために霊的な問題は全部終わってるんです。イエス様が私の代わりに全部代わりに終わらせた。これを信じれば救われるんです。教会に通うのが救われるんじゃなくて、聖書勉強を多くするから救われるんじゃなくて、皆さん、この終わらせたキリストを私の主人として迎えるときに救われるんです。その方が私と共に おられるときに、皆さん、現実の問題が変わるんです。このような祝福を味わってください。19章を見てみますと、イエス様の十字架という言葉の意味も知らないについていく人が多かったです。なぜですか。病を治すため。なぜですか。祝福を受けるため。 なぜですか？ちょっと多くの信者が集まれば、あの人たち活用してつながって、私と事業がうまくいかないかな、なんて。みんなこのような感じですね。19章を見てみると、十字架の意味も知らずに教会に通っている方が多いんです。そういう人はどうなりましたか？イエス様が十字架にかかって死んだ時に、それで心を見受けて、あら、いや、弱いイエスだったんだな、つって逃げちゃうんです。今日の私たちの生徒の姿です。ですから皆さん、本当にキリストが完全に答えにならなければいけません。岩の上に教会を建てる。読みの力があなたに打ち勝ってない。本当に祈れば答えられます。ですから皆さん、その間、皆さん、あっちの教会、こっちの教会で皆さん信仰生活したものは全部捨てなきゃいけません。皆さん、私たちは聖書に出てくるパリサイ人たちみたいにもには律法を守れません。その人たちはですね、あの農業あれすると、農業すると、まあ、例えば麦のちっちゃいつばりです、目に見えないくらい、それもピンセットで全部測るんです。それが徹底なんです。皆さん、徹底してますか？でも律法に捕まるんでしょ。徹底してないのに。できないのに律法に捕まるんです。それが暗闇なんですよ。そうですね。ハッとしなきゃいけないです。まさに無条件なんです。神様の御心が成し遂げられるように、神様の契約が成し遂げられるように祈ること。そうですね。そして私たちの答えというのはキリストしかないんです。ただキリスト。これを他のものが必要じゃないんです。そういう意味じゃありませんよね。これだけが私の霊的な部分を回復できる道なんだなっていうのが
分
かるんです。これだけが私に来る呪いを災いを防ぐ道だっていうのを探すことをただっていうんです。それがただっていうんです。他のこと必要ないってわけじゃないんですね。あれ必要ない、これ必要ない、これだけじゃないんです。私の人生の本当の答えが何かっていうのを探すんです。何が私の人生の問題解決されるのか、するのか。私の人生の問題、こうやって人のとの関係も良くないし、自分の関係も良くない、家族の関係も良くない、霊的に言います、と押さえつけられて大変で。っていうのを一体全体何をもってしてその問題というのは解決されるのかということなんですよ。分かってみると本当にキリストが十字架で全部終わらせた。その約束は私を信じてしまえばいいです。そうすると聖霊が働くしかありません。このようなものすごい秘密を私たちに与えられました。この十字架の
十字架。
そうするとイエス様は復活されました
ね。
復活というのは今も生きておられる。皆さん、このイエス様の弟子は本当にキリストを告白して変化の山登って変化されて問題が来ても祈りで答え受けて十字架で全部終わったなっていうふうに思っても逃げたんですよ。もう一回イエス様を復活して探しに行きます。探しに行きます。イエス様は私を聞いてからこの人たち絶対に、まあ、殉教するんだったら殉教したんですけど逃げはしませんでした。そのものすごい迫害困難がやってきてもただキリストだけを証言を明かして国が変えて国の災いを防いで戦争を防いで属国から解放されてきて、このような働きが起きたわけです。復活信仰、それを私たちはミッションと呼んでいます。このために私たちは生きています。あなた方は行ってすべての人国々の人を弟子としてなさい。そのために来たんです。
皆さん、
万民がその福音持って行って癒しなさい。病に癒しなさい。私が病気にかかったことも知らないで病気の中にいる人多いです。だからずっと苦しんでこう原因が探す、そういう人がどれだけ多いんでしょうか。そういう人は早く行って癒しなさいってことなんです。私たちの次世代、 まあ、精神的にすごい弱くなっています。なぜかというと文化がそういうふうにしてしまいました。文明がそういうふうにしてしまいました。すごいコンピューターものすごい発展させてあるから、もう子供たちが、私が子供の時に
する
となんか何としてでもやってやるみたいなのがあったわけです、
ね。
もう死ぬなら死ぬよ。絶対俺はこれじゃなきゃいけないみたいな、そういうなんか意気込みがあったわけですね。そのような心を持ってしたら何かこうやり出して、やり通して生かし出す。最近の子供たちはすぐ問題来たらさっと新しいの探す、簡単なものを探す、難しくないものを探す。ずっと精神がこう弱くなって分裂されてるわけですね。集中できない、何か一つをずっとこう最後まででき
る。
頭簡単に完全に探し出すから、ここ頭も回転しないですね。だから他のことが本当に簡単なこと、本当にやらされたこと、まあ、それもうまくできないのにやらされたことだけや
る。
でもティッシュあれば捨てればいいのに、それ捨てないとか、いちいちこうティッシュも捨てなさいと言えば捨てます。他のこと見れない。今、子供たちの状態というのが、みんなこうやって中毒になっています。それも知らないでしょ、自分自身がそうなのに。レムナントたちがそういう姿も知らないで、自分のこと分かんないで生活しています。だから、イエス様の未来を見て、ペテロに、逃げたペテロに探しに行って、あんた、自分弟子としてついてこなかったから、
あんた、
私をこう裏切ったっていうふうに喧嘩しなきゃいけないところ、何にも言わないで、なんで逃げた、誰のせいで逃げた、あとなんで今まで信仰生活嘘だったのっていうふうに言わなきゃいけないところを、イエス様なんて言いました。ペテロ、あなたは私のこと愛してるか。ペテロにも両親があるでしょ。はい、そうです。イエス、主よ、私はあなたのこと愛してます。そうだったら私の羊を買ってください。ペテロ、あなたは私を愛してるか、ね、愛そうです。主が私を愛してること、主が私が主を愛してることを、主がしてます。ああ、そう。だったら私の羊を飼いなさい。イエス様は、質問するたびに、本当にその中にあるものを告白出てくるようにして、使命を全うさせます。レムナントを育てなさいと。実際育てなさいと。この時代、発展と文化と、その子供たちの精神状態、肉親状態を麻痺させる、分裂執着させるような時代が来たんですね。それを癒しなさい。サミットとして育てなさいと。レムナントを育てなさいという。時代を生かす主役として生かしなさい。指導者として生かしなさいと言っています。ね、逃げたペテロに、尋ねていって、こう言いましたね。今日、私たちにも、この福音、復活メッセージはものすごいです。今生きておられる。この復活というのは今生きておられるんです。今まで、肉親で生まれてきて、復活された方っていうのはキリストしかいません。ですから、イエス様は、必ず昇天されなければいけませんね。昇天して、聖霊で来て、活動をして、福音が明かされたと、必ず再臨されると約束されました。ここまでです。さっき、序論で時間が全部終わってしまいましたね。さあ、この背景が分かっていると、この修法に書いてある本論が分かるわけです。この背景を分からないで伝道するのは伝道じゃありませんね。今日、私たちの信仰を準備しなきゃいけません。本当にこのパリサイ人たちは立法に捕まって、宗教に捕まって、自分の思想に捕まって、理念に捕まって、それしか見えない。今属国になって、国が滅んでる、民族が滅んで
る、
自分の権力それだけ本当に
見つめる。
ですから小さなイスラエル
の、
まあ、キョンギドくらいです。キョンギドくらいですけども、その王がどれくらいいますか？地域地域に、そのちっちゃいところに王がいるんです。だから、その権力争いというのはどうなるでしょうか？
우울어도시원치않고밥안먹고
뭐나이때뭐스킬이시나고근이대고근이오고사면히뜻이안뜨는것도스킬이시나고이つも리본받으면서아래가앗뜰까これが間違ってるのかっていうふうにそれで争って
ます。
ですからイエス様が十字架にかかって死んだんです。
그역할도잘했지
働きもまあうまくやりました。イエス様が死ねばこそ私たちが救われるわけです。そのような役割で用いられた人たちですね。ですから皆さん信仰を点検しなきゃいけない。私の信仰は果たして岩の上に立った教会か。サタンが私にいくら働いてもその暗闇はもうすでに終わった。そうですね。私は祈れば終わりだ。答えを受ければ終わりだ。この答えがある信仰。ですから皆さん長く信仰生活された方はですね、皆さんのことを全部捨てなきゃいけません。捨てるほど早いです。私たちは福音をたくさん聞きます。ですがこの福音聞けない人は立法がものすごいです。本当に神秘がものすごいです。それを体験するから。だからイエス様が、そこに、ね、モーセが出てきて、エリアが出てきましたね。これは、ペテロの中にあるその思想を全部抜くために、だから変貌の山に連れてって登ったんです。私たちがいつも変貌の山に行って、私がただキリストか確認しなきゃいけません。そういう信仰を持たなきゃいけません。ですから、聞きますね。なくて大変ですね。もう衣食住大変ですね。経済大変ですね。それが答えの始まりです。多くの答えがここにあります。それを確認すれば、ああ、十字架で本当に自分の問題終わったなということは答えに来ます。そうすれば、復活したそのイエス様のメッセージが、そのメッセージを持って私が生きる、ミッションを持って生きる。一日一日私の生活が肉のために生きているのではなく、一日一日の生活が本当に弟子を立てる生活、癒す生活、そうですね、次世代を育てる生活、次世代を生かす生活。地の果てまで証人になる生活。それがイエス様を信じる人の生活なんです。それが生活です。それが復活メッセージです。その仕事をしなさいとイエス様が焦点して、個人個人に五旬節の聖霊を送ると。だから私たちには聖霊が来ている形です。その力は、私たちの力を超越する力です。私たちの持っているもの、そのどのようなもの、力よりもものすごい力なんです。この力を持って何をしますか？イエス様が再臨されるその日までのミッションを成就していくんですね。それが信仰生活です。このような祝福を必ず皆さんが味わえば、日本が変わります。皆さんの生きている現場が変わります。皆さんの家紋が変わります。皆さん小言で人を変えられますか？変えられません。それは争いと傷にしかなりません。一生涯それは答えがありません。簡単な答え、聖霊充満を受けること。あなたも私も聖霊充満、あなたも私も福音悟ること、それならいいわけです。それじゃなくて、あなたと私の言葉合わせましょう。それが一時的なものです。翌日は合わせらんね。変わってます。答えになりません。ですから皆さん、福音を聞かなきゃいけないです。だから御言葉を聞けというのです。さて、今日ちょっと序論で終わっちゃったんですね。さあ、来週本論に行きましょう。この背景説明はとても大事ですから、これを皆さん頭の中に入れてですね、今週1週間これを持って黙想してください。